はい。
はい。
ということで、うん、2本終わりました。はい。その時オカルトが動いたと知らなきゃよかった雑学ということで、うん、まあ、ね、ちょっとこんな企画もちょいちょい入れてやってきますよという感じですけれども、はい、ですね、まずじゃあ今日ちょっとエンディングなんか話す、うん、ことあるかなということなんですけれども、はいはい、あれですね、まずはじゃあ、うん、もう本当つい最近というか、うん、あったイベントについてでございますけれども、
はい、
4月18日、
うん、はい、18日です。
高円寺、うん、パンティットで、うん、行われました、
うん、
イベントがございます。
はい、
ですね、タイトルはちょっと覚えてないんですけども、
私はケンさんの、
はい、
強行搬送左官の、
うん、
出版イベント。
うん。
うん、ですよね。
アンダーグラウンドトレンディーっていうやつです。うん、はいはい、のボリューム7に、うん、ゲストでですね、うん、僕らトシボーイズが、はいはい、出まして、まあ、北芝さんっていうのは、元警察というか刑事でございまして、うん、まあ、その方の、なんていうの、本なんだけど、うん、まあ、ほぼ、自伝に近いような、うん、なんか、
って言ってましたよね。
ね、出来事、本当にあって出来事を小説化したみたいな、うん、ような本なんですけども、うん、それの、まあ、出版記念。というか、まあ、これ毎月かな、なんか、
二月に一回
だっけ、うん、やってるイベントと重なったっていう感じなんですけども、うん、まあ、そこに、出まして、
はい、
北芝さんと、うん、まあ、ちょっとそういうね、
うん、
なんかまあメインは何の話がメインだったかもちょっと何とも言えない、うん、かなりもうそのまんま北芝さんがフリーで好きな話してる感じのイメージかな、
うん、そうですね、
武勇伝が多かったかな、うん、大体は
武勇伝多かった、
うん、なんかそんな感じだったな、
うん、
まあそこに僕らがなんかね最初ちょっとだけ出るみたいな話だったんですけど、うん、最初から最後まで出ることになりましてね、うん、で意外と今回のイベント、
うん、
僕らゲストだと引きがないっていう噂だったんですけども、うん、結構来てくれましてね、うん、いつも僕ら常連さんが、うん
うん、
でまあそこで、
うん、
いつもの僕らとはだいぶ違う、
うん、
なんていうかイベントって感じですけども、
うん、
確かに、うん、なんかね未解決事件の話したりとか、うん、警察裏話みたいなのとか、うん、あとなんだろうな、スパイの話とかかな。
あ、そうですね。
なんか、はい、北朝鮮のスパイに、ボコボコにされたみたいな話とか、なんかしてましたね。
うん。
まあそういう、ちょっとした、まあ、裏話というか、うん、まあテレビとかではしないような話を、まあメインでしていて。うん、で、まあ第2部になってですね、1部、2部とありまして、うん、2部の方はね、川口さんっていう、うん、サイエンスライターかな、うん、肩書きは。
そうです、う
ん、ね。まあちょっとそういう科学的なもので面白いものをやるみたいな。うん、で、ちょっと実験とかをね、うん、やってみたいなこととか、UFO の解説とかしてもらったりとかね、はい、そんな感じのイベントでしたけども。まあどうでした林さん。このイベント。
まあ楽しめましたよ。いつもね、
うん、
やっぱ聞けないような話ですから、そんなね、裏話だとか。
まあそうっすね。
お客さんになってましたよね、途中からね、うんうん、普通に僕らも。
まあ、すっげー喋るからね。
うん、あとすっげー元気。うん。
年って人公表してないんだっけ？
してない。
してないよね、確か。でもまあ、おそらく、これぐらいってい
う
のはなんとなくわかるじゃないですか。
うん。うん、
鉄人ですよね。
いや、ほんとそうですよね。
超人的な。
ずっと動画撮ってたじゃないですか。
うん。
イベントのね。
イベントね。
うん。それもなんかこれを見て霊場が僕に声かけてくれるかもしんないからっていう理由で撮ってるみたいな。
ああ、霊場ってね、女性ね。
女性ね。
うん、
お金持ちの。
うん。
すげえなと思いましたよ、やっぱり。
うん、まあ、あそこに並びにいる中で一番性欲強いと思うよね。
うん、強い。
未だに女のことしか言ってないもんね。
うん。
女と喧嘩のこと。
女と喧嘩。すごいですよね。
マジいくつだよっていう。
うん。うん、本当にそう。
いや、そうなんだよね。
すげえわ、本
当に。いかに女抱くかと、
うん、
なんか気に入らねえ奴をぶっちめるかみてえな。
うん、
なんかもう本当に、こんな人までいるんだっていうね。
うんね、
うん、すげえ話してましたね、もう。
力士の倒し方とかね。
ね、
うん、
稀勢の里、どうやって殺すかみたいなこと言ってましたよ。
う
ん、そうすっげえ話すんだ、みたいな。
パリに合わせて目を潰すって
言ってた。言ってた、ね。いや、もうなんか、そんなにいけんのかよっていうね。
パリに合わせて目を潰すか、拳銃のトリガーを引く
っていう、うん。銃買って撃つっていうね、うん、ね、めちゃくちゃな理論でやってましたけど。
生きてりゃいいっていうね。生きるが勝ちだってい
う。だからもうそう、うん、喧嘩の概念がもうそういうことだから。うん、
生きれば勝ちっていう。う
ん、どんな手使おうが関係ねえんだよっていう、ね、うん。
そうそう。まあそれは強いですよね。
うん、まあそうだけどね。
よりはね。まあでも、そういう話じゃねえんだよなって。あっちが持ってないってなって言うんだろうと思うし。
稀勢の里が持ってる方が強いだろうし。
稀勢の里が銃持ってるかもしれないし。
うん、ねえ、そうなんですよ。ちょっとね、まあその辺のところを突っ込みつつ、こう、うん、まあ話が進んでいくというような感じでしたかね。うん。うん、まあ、あとあなたあれでしたね。うん、実験やらしてもらいましたね。
やらしてもらいました。楽しかったですよ。
まあ、だいたいツイッターにも上がってたし、うん、あれなんですけど、うん、ね、まあ、要は、なんていうの、
ドライヤーで、
カップ麺を、
どん兵衛の殻を浮かすっていう、う
ん。なんかね、最初にそのカップ麺の殻を出してきて、うん、その、これをじゃあ浮かすにはどうすればいいみたいなことをこう投げかけられて、うんうんうん、
はい、
でね、早瀬聞かれて、
うん、
エンジン積むなんすかねってね、エンジン積むみたいな、
エンジン積むって言って、
うん、ね、いや違うけど
みたいな、違うけどって言われた、うん、したらもうあれですか、ドローンみたいにプロペラみたいなのつけるって言ったら、ね、うん、あ、それは飛ぶね、
うん、まあ、
うん、
で、
うん、
だけどそれも貝だねみたいなね、つったね、
そういうんじゃないでしょみたいな、
で俺もちょっと答えたら、俺バッチリ普通に答え言っちゃって、そう、なんか変な、
最初違うって言ってましたね。
そう、ね、違うって言ってた、うん、うん、だからまあまあ、あ、じゃあよかったと思う、違うの出るんだって思って、うん、ドライヤー出てきた時に、うん、あ、俺やっちゃってたっていうのに気づいて、あ、俺潰してたんだっていうので、すごい反省しましたけど、その後ね、猛省しましたけども、うんうん、まあそういうね、面白い、まあ実験自体はね、うん、本当になんていうの、一般家庭にあるドライヤーで、うん、どん兵衛の殻を、こう、うん、下からさ、
浮かすっていう
ね、うん。
それがもう UFO の原理だと。
ね、うん、ピンポン玉浮かすみたいに、
うん、
ちゃんと上でこう、なんていうの、
安定して、
ね。安定してね、その場所で浮き続けるみたいなっていうのをやりたかったんですけど、うん、まあ、なかなか安定しなくてね。うん、
難しかったですね、あれね。
うん、
これがね。成功しましたけど
ね。そうそう、一回ね。うん、一発目がね、
うん
うん、
あら
っっ何この無駄な才能って思ってる、
ね、君はあれだな、どん兵衛の殻を浮かすのがうまいな
ね、初めて言われたよね。
そうそう、うん、初めて言われました。
なあとね、俺すごい気になってたのは、うん、どん兵衛の殻を浮かす時に、左手でドライヤーを持って、うん、どん兵衛が右手で持って、で浮かすみたいな感じだったじゃないですか。
うん、
どん兵衛を浮かせた後、
うん、
あなた右手を、
うん、
なぜか宙に、
いやいや、あれ理由あるんですよ。
グーにして、なんか、
理由ある
んですよ。何あれ俺、何してんのあれって思って。
手を下に下げてしまったら、うん、左手で持つじゃないですか、ドライヤーをね、
うんうん。
あれ動いちゃうんじゃないかなと思って。
どういうこと？
手を動かすこと
によって、ね、うん、ああ、なるほどね。はいはいはい。
左手がブレちゃうんじゃないかなと思って。
左手の、
そう。
方に振動が行くんじゃないかみたいなことね。
そう思って下に下げなかったんです。あれ考えあってのことですから。
いやいやいや、ずっと思ってたんです
よ。あれはちゃんと理由があります
から。そうなんだね。
ね、
うん、ああ、そうでしたか。
うん、
まあまあいいです。
あれが正しいやり方です。
いや、そんなうまくいってなかったけどな。まあね、ちょっと簡単なやつだったんで、皆さんも、うん、もしよろしかったら一回やってみてもいいかなというような感じですけども。
うんうん、あれが UFO が原理
らしいですよ。うん。いわく、
うん、
川口さんですよね。いわく。はい。なんで、まあ、そんな感じでですね、
うん、
ちょっと、まあ、いろいろやりましたよという感じですよ。イベントは。
うん、
特に、あります？なんか他、
イ
ベントに関して。
最後質問の時にね、
あ、質問ね。
そうそうそう。
一番最後
かっていう時に、よく来てくださる、男前いるじゃないですか。
はいはい。
岸本さんのグッズ、どうですか、うん、って時には、まあ、いらないですって。
僕の天敵ですよね。
天敵ですよ。はいはいはい、仇。グッズの仇。
はい。
いるじゃないですか。あの方も来てくださっていて。
そうですね。
結構参加率高いですよね、男前ね。
最近ね、特に、うん、うん、来て。あれだもんね、ゲストで、出てるのって。
うん。
前もそうだったじゃん、早瀬、緊急検証シリーズにも来てもらってたしね。
あ、そうなんですか。緊急検証シリーズ？
うん。緊急検証のイベント、ネイキッドの。
ああ、はいはいはい。
ね、あれにも来てもらってたし、
うん。ありがたい。来てくださって、
何気にね。
そう、質問してくださって。
普通は断るんだけど、イベントはちゃんと来てくれ
てね。まあ、ありがたいですけどね。一番ね。
まあ、そうだけど。
くださって、まあ最後に質問してくださって、
まあやっぱみんなね、うん、なかなか質問できないんですよ。空気もね、ちょっとあれしづらい感じだったし、うんうん、
時間をしてたし、
そう
しづらかったんです。そこをね、もう勇者のようにスッと手を挙げて、
はいっつってね、
はい、で質問して、
うん、
何でしたっけ、喧嘩が強いの誰ですかみたいな、
芸能界で、そうそうそうそう、まあ僕らがね、その前にちょっとやってたんですよ、その、
うん、
ポッドキャストでさ、うん、芸能界最強誰だみたいなやつの流れを組んでくれて、うん、で、それで、まあ、北芝さんが思う芸能界最強は誰ですかという、うん、素晴らしい起点の聞いたいい質問だなと思いましたけど、うんうん。
合ってるしね、
うん、
この回に。
そうそう、
うん。
それがまあね、ちょっと、あんなことになるとはっていう、う
ん。むちゃくちゃ真面目に。格闘家はダメだろ。
あんなことになるんだ、うん。
その時の時代のやつが強いのは強いよ。それ体が衰えたりするからさ。
うん、
その時代のやつが強い。死んだろ、
うん、
な、渡瀬はな、
うん。
死んだろ、だから強くないんだよ。死んだんだから。空手部だろ、弱いそんなもん。
早稲田空手部。うん、まあ、俺昔喧嘩したけど、大したことなかった
な、ね。なかったよね。って言ってましたけど。
で、じゃあ結果、うん、じゃあ誰なんですかって聞くと、うんうん、じゃあ君は結果誰なんだよみたいなね、うん、こう逆に、
そうそう、
逆に追い詰められるっていう状況が
なってたね。いろいろあって一番はその時代に強いやつが強いっていう。
そうそう。そう。なんだその結論っていうのになりましたけどね。
もう俺でも言える。もう、あれは。
結果人命出てこずっていうね。
うん、じゃなくて、俺だったらですけど、あの時に、うん、その、この時代の、
そうそう、そこの。
じゃあ、それを言ってほしいじゃないですか。
そうそう、その当時でいいからっていうね、うん、今死んでてもいいとか、うん、なんか言えばよかったのかな。そうそうそう、あれ
誰でもいいですけど、別にブルース・リーチだっていいじゃないですか、うん、別にね。
めちゃくちゃ真面目に、う
ん。めちゃくちゃ真面目で、喧嘩に対してすごいちゃんと。だから、質問に対して一番ちゃんとね、真面目に答えたんですけど。そうそう、
真摯的には答える、
う
ん。
そうそうそう。
俺らはさ、ほら、やっぱ適当に答えちゃうんじゃない、うん、一部だけ抜粋して面白そうなところだけで。
うん、そうそうそうそう。
やっぱね、プロの喧嘩を見てる人はね、
うん、
簡単には決めらんねえと。
簡単には決めらんないと。
うん、あと、何でもありでいいんだろうみたいなね、うん、感じでした
から。また話変わってくるよ、うん、みたいな。
もうそんなもんだから、あれだよ。なんかヤクザと繋がって銃持ってりゃそいつが強いわけだし、
うん、
みたいな、
うん、
いやもうそんな
ん
なったらね、
うん、
決まんねえなって思って、
うんうん、そうそうそうそう、
なかなかの、
うん
うん、尺を、うん、それで、まあね、費やしてましたけど、
だから俺はあの男前ようやったなって思いました。
そう、俺もね、いい仕事したなって思ったんですけど、うん、いい、まあただ結果は思ってたのと違ったかなっていう感じはあったけどね。
確かにね。
うん。
うん、参加料もらってるんですかね。あんだけ仕事したんだから。
まあ本当だね。本一冊ぐらいね、うん、ちょっとあげたかったね。
あげても全然いいと思う、
ね。まあでも断るでしょうけどね。う
ん、あ、大丈夫です。
まあね。
おっさんがおっさんのやつ持ってたらおかしいでしょ。
ね、おっさんがおっさんの書いた本読んだらおかしいでしょ。
おかしいでしょ。言いますよ。
めちゃくちゃだよ。めちゃくちゃだよ、それ。
この人おかしいんだよな。
大体おっさんが作ったもんだよ、うん、世の中。
ちょっと話すじゃないですか。
うん。
ずっと女の話するでしょ。あの人も北島健さん側なんですよね。
あ、そうだね。
ずっと女の話するんですよ、あの男前。
うん。
そうなんですかね。うん。
いや、まあでもやっぱりそういうね、
うん。
うん。変な人がこう集まるんですよ。うん、ああいう場には。
ああ、そうなんですね。
うん。
うん、では、ありがとうございます、本当に。
いや、本当ね。うん。
はい。
やっぱり、ちゃんと空気読んでくれた感じがあったんで、ありがたいなと思いましたけども。はい。ということで、まあ、そんな感じですかね。
う
ん、まあ、
ね、
たまにこういうのもあったらいいのかなと思いましたね、
うん、
僕らも。はい、うん。でですね、まあ、ちょっと、イベントの話はこれぐらいにしときまして、
うん、
一個ですね、ちょっとお話ししたいお便りが来ておりまして、はい。えっとですね、 じゃあもう読んじゃいますね、まず。
うん、お願いします。
タイトルにありがとうございましたと書いておりまして。はい。おかにちは。先日メールさせていただきました、うん、匿名希望が丘ニュータウンですと。
聞いたことある。
うん。
うん、
先日は僕の相談にご回答いただきありがとうございました。
うん、
オカルト要素ゼロのガチの回答でびっくりしました。うん、しかも、マロさんにもお答えいただき本当に励みになりましたと。
恋愛のね。
そうですよ。
同棲してたっていう子だ。
やつですよ。
うん、
で、なんかね。解消しちゃって、どうしたらいいんだ、みたいなことですけども。
うん、
今はですね、ミスチルの失恋ソングを聴きまくって、なんとか精神を保っておりますと。
いいチョイスじゃないですか。ミスチルの失恋チョイスね、うん。失恋ソングチョイス。いいじゃないですか。
あなた言ったんじゃない
違いました
いや、わかんない。
言ったかもしれないな。うん、ミスチルすごい好きですから、
ね、なんか言いそうだなと思って。
うん、
いいで、マロさん。におすすめしていただいた、
うん
泣ける映画も見ようと思います、うん、ね。マロさんが結構ね、うん、いろいろ言って、
犬のね
映画そう
犬
動物がいいよみたいなやつ、
うん、マリ
ー、うん、なかなか出なかったっていう、ねうん、
クイールか
クイールハチじゃない
ハチか
いやわかんないハチ違うだろっつってたような気がするけど、うん
はいはい
うん、まあでですねまあこれのお礼だということですよね。うん、
はい。
で、まあ、ご迷惑でなければ、6月14日に父親の墓参りで横浜に寄りますので、うん、タイミングがあれば東京まで出て、都市ボーイズのお二人とマロさんにお礼をさせていただければと思いますと。
結構です。
また、ぜひ関西の方でもライブをお願いいたしますと。
関西の人なんですね。
だから、まあ、だから来るってことでしょ。
そういうことか。
うん。うんうん、なんかね、普段は関西在住ということだと思いますけども、うん、一応ね、もう結構進んでるんですよ、僕の中では。
あ、そうなんですか。
うん。で、最後になりましたが、うん林さんの披露宴でも幸せなムードに水を差すようなことになってしまい、申し訳ありませんでした。皆さんからいただいた励ましの言葉を胸に頑張っていこうと思います。はい、本当にありがとうございました。ということでございます。
うん。
ね。まあまあ、いい。
うん
回答できたということでございますけれども、
うんまあ、メールくれてるんだったらもうすぐにでも違うね
もうねちょっと立ち直ってるんじゃないかなと思いますけどね
頑張ってください本当に
ただですね、うん、ちょっともう一個続けて読みたいなというのがございまして、
うん
うん相談を聞いてくださいというタイトルなんですけれども
相談を聞いてください、
うん、ですね、はいはい、としめましておかにちは
同じ
ミス膀胱炎と申します、うん
ミスあったんですね膀胱炎にね
ね知らなかったけどね、
うん、相当綺麗なんでしょうね
どうやってそれ選ぶのかわかんないですけど膀
胱パンパンの女の人でしょ、うん、綺麗な、
そうでしょうね、うん、
いいですね、
まあ、いつもお風呂に入りながらワクワクした気持ちで拝聴しておりますと、
うん、ありがとう
ございます前回では元彼の失恋の相談に乗っていただきありがとうございました。4月17日配信の回ですと。同棲10ヶ月の後の別れは私自身も辛かったので、ポッドキャストを聞いてなんだか癒されました。熱心にご相談に乗ってくださったと元彼も喜んでいました。ありがとうございましたと。なんと、相手がどの側というか、だから。
別れた女性側からも。
側からもメールが届いておりまして。
うん、
まあ、ちょっとですね、その元彼も喜んでいるということの報告をわざわざしてくれてですね、うん来てるんですよ、メールが。
そういうポッドキャストじゃない
ですよ。何、ね、いつからこんななんかね、
う
ん、恋愛
相談、
そうそうそう、ジェーン・スーさんみたいなことになりかねない感じになってますけど。まあね、でですね、まあ、相談がね、あるということなんですけども、うん、お二人に、私からもお二人に聞いてほしい相談ありますと。うんその元彼と同棲を解消し、
うん
彼が出て行った日から不思議なことが起こりましたと。初めてその体験をしたのは彼が出て行った日ですと、
うん、
周りに誰もいないエスカレーターに乗っているのに、
うん、
強烈な古い洋服ダンスのような匂いがしました、
うん、
その時は誰かの残りがだろうと深くは考えませんでした、うん、しかしその後何度も同じようなことが起こり仕事中や料理中などいろいろな場所で原因不明のその匂いに出くわしましたと、
うん
しかもその匂いはどことなく元彼っぽい匂いでした、 彼と別れてから2週間ほど、私は、食欲がなくなり、一日一食の日もありました。体調を崩し、食べても吐いてしまう生活が続き、そのせいで嗅覚がおかしくなったのかと思ってしまいましたと。しかし、会社の同僚に不思議なことを言われました。その会社の同僚曰く、見える人で、その同僚が私に何かついていると言い、岩塩をくれました。私は半信半疑でしたが、あまりにも体調が悪かったので、本当に何かついてるのではと思うようになり、同僚に言われた通り、お風呂に岩塩を入れて入浴しました。岩塩風呂を続けていくうちに、徐々に体調が回復し、古い洋服ダンスの匂いもなくなりましたと。この一連の出来事を私なりに調べたところ、私の仮説はこうですと。元彼の生き霊が私についたのではないかと。とっても不思議な体験だったので、都市ボーイズの2人のご意見頂戴したいです。よろしくお願いいたします。ということでございますけれども。ね。まあ、だから、元彼は今、片や、ミスチルで、ね、こう、昇進のこう慰めている最中なわけでございますけれども、はいはい、女性側は、なんか不思議なことが起こっていたという。で、まあ、彼女的には、元彼の生き量がついたんじゃないかということを言って おりますけれども、これいかがですか、この。
吹っ切れたから、いなくなったんじゃないですかね。彼氏側がミスチルを聞いて、
あ、なるほど、その岩塩どうこうということではなく。
も同じタイミングなのかもしれないですけど、その元彼女のことを吹っ切れて、じゃあ次の恋へ、もうね、進んでいこう。次の新しい方へ行こうっていう風に、吹っ切ることができたから、生き量っていうのがなくなったんじゃないですか。生き量ってやっぱりね、その強い念とかは持ってないと相手に飛ばせないので。そう
だね。念の強さがって言いますよね。
だから、ミスチルを聞いて、ここにメールを来てね、送ってくださるぐらい回復したから、その彼女の方の生き量が取れたんじゃないかなと僕は思います。
はいはいはい。はい、確かにね、メールが来た日付がですね、彼女の方が早くて、で、彼の方が後なんですよ。
ほら。
だからね、なんかその、ね、確かに今言った説も、まあまあ、なくはないのかなと思いますよね。そうです
よ。か、一人説ね。
どういうこと？
一人のやつが、彼女のふりして送ってきてるから。
あ、そういうこと
ね。それ思いません？
一番。怖
っ。僕それ思った
んですよ。今俺すげえ、ちょっとびっくりした。そういうどんでん返しね。そう、
なんか文面が聞いてると似てるので。
おかにちはとか。
おかにちはもそうですし。
まあまあ。
なんか文章の作りがすごい似てるので、まあ彼氏彼女だとね、同じもん読んだりとかしてるから似るのもわかるんですけど、なんか似てるなと思って。もしかしたら、これ、二人が送ってきたんじゃなくて、一人が、彼女のふりして別のメールアドレスから送ってきてるのかなと僕ちょっと思っちゃいました。
なるほどね。
はい、
だとしたらですよ、まだ病んでますよ、なかなかの病み具合ですけれども。
曲で62円の値打ちしかないの、僕のラブレターって曲ね。
ありましたね。
ありますから、もうそういう感覚で送ってきてるのかな、じゃあメールを。
いやー、ちょっとね、どうなんでしょう。これもう謎は深まるばかりですけれども。まあ僕はでも本当、最初に言ってた、なんか何
切れたんじゃないかなと。
切れたんじゃない。あとまあ、ちょっとこう、ね、別れた女性に生き霊扱いされるとも、なかなか個人的には、意外と結構すげえこと言うなっていうのもありますけどもね。
知るんすもんね。
知りますよね。一人じゃない場合。
また出てくるんじゃないですか。
ね、これでまた復活したら、これはもうあなたのせいですよってことですよね。
女性側が、
メールの。
餌撒いたのはあなたですから。
そうそう。もうしょうがない。ずっと古い洋服ダンスの匂いで生きていくことになると思いますよ。なかなかね、あの後、まあ、膀胱炎にも気をつけて、
ミス膀胱炎ですからね。
いただければと思いますけども。
それを自慢することじゃないので、膀胱炎って。病院行った方がいいと思います、僕は。
あ、そうね。はい、てか、膀胱炎が原因なんじゃねえか、みたいな。そういう話もなきゃいけないもんだけど。わかんないけどね。
確かに確かに。膀胱炎直した方がいいですよ、本当に。
そうですよね。ということで、まあ、謎の。
だから、まあ、病院行ってくださいって。
はい。まあそうですね、
うん。
まずはお医者さんに相談っていう、ね、そうそうそう、僕らの回答、基本お医者さんに相談が多いんで。
そうそうそう、お医者さんに相談が多いので。
うん、まあそういうことです。うん、ね。もうなんかたまたまカップルから、うん、メールが来るという、ね、なかなかない ね、うん、展開でしたけども。
ね、僕らも、ちょっと有名になりましたね。
そうですね、うん、まあ。カップルとか夫婦で聞いてるって方多いらしいんで、別れた際にはじゃあメールね、いただければと思いますけれども。はい。ですね、
はい、
一応イベントの告知がございまして、うん、はい、まあイベントの告知なんですが、うん、いつかと言いますと、本日でございまして、うん、まあ、
ずっと言ってきてますけどね、
うん、5月、1日ですね、はい、ネイキッドじゃねえ、ロフトプラスワンに、
はい、
僕ら、
うん、
トシボーイズと、
うん、
あと DJ 急行さんと、
うん、
あと、トカナの編集長スミさんとかですね、うん、あとテレンスリーさんと水木あかりさんが今のところ、発表になっておりますけれども、はい、まあそういうメンバーで、奇妙な体験、うん、不思議、不気味な人、
うん、
不可思議談義という、
うん、
まあシリーズ2回目ということでございまして、
うん、
まあね、好評につきということなんで、今回も面白くなればいいなと思っておりますけれども、
うん、
これが、当日券が出ると思いますので、うん、本日、この後ですね、まあ、時間がある方、もしくは予約じゃなくて、はい、今日行けることになったとかいう方は、うん、当日券で、直接ロフトプラスワンの方に来ていただければ、うん、入れると思いますので、
はい、お願いします、
よろしくお願いいたします、はい、以上でございます、
はい、
かな、
はい、
はい、でですね、まあこの番組でございますけれども、ツイッターがあります。トシボーイズの公式ツイッターございます。
はい。
ツイッター検索トシボーイズで出ます。まあ最新情報、今言ったようなイベント情報から、まあ更新された情報とかもツイッターに出ますので、フォローしていただけるとありがたいなと思います。はい、まあ早瀬康弘も、ひらがなで一人でやっておりますので、
はい、
それはそれでフォローしていただけるとありがたいかなと思います。
はい。
あとですね、ブログございまして、こちらブログ、ポッドキャストで消えてしまった、もう過去の内容とかも全部入ってますので、まあその辺、過去アーカイブを、うん、聞きたいなという方は、そちらブログを見てください。
はい。
これはブログが、Google 検索で、都市伝説スペース、おかんとか、まあ都市ボーイズとかでも出ますんで、
うん、
まあその辺、検索してみてください。あとですね、まあ、先ほど読んだお便り、メールアドレス設けております。toshiboys02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com になります。こちらご意見、ご要望、リクエスト、あとは、お仕事、ご依頼など、何でも、
はい、
こちら受け付けております。あとですね、まあ、グッズも、通販で売っております、T シャツと缶バッジの方もありますので、都市ボーイズスペースグッズとかで、検索していただければと思います。そんなもんかな？
はい、
はい、以上になります。では締めます。
はい。
今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディーです。